各位在主里的家人，大家平安。
主のうちにある兄弟姉妹皆さん、おはようございます。
我们中国人很看重福这个字。
中国人はこの福っていう言葉が非常に好きです。
我们希望得到祝福。
私たちは誰もがその祝福されたいと思っています。
我们用很多的方法来希望福气临到自己。
そしてまたあらゆることでもってその幸いが自分に届くようにと考えたりします。
有的时候，我们在这个过年的时候把福还贴的倒过来。
時には私たちはそのお正月になると春蓮と言って赤い紙に福という字を書きますけれども、それを逆さにして貼ったりします。
我们就是希望福到福到。
要するに福が自分の我が家に至るというふうに考えたいのです。
大家都希望成为一个有福的人。
そしてまたどの人も祝福されたい人になりたいと思うでしょう。
世界上的祝福也许是平安无事、健康或者多子多孙。
もしかしてこの世の中のその幸いと言われるものは、それは平安無事であり、そしてまた子子孫孫が繁栄しているということかもしれません。
但是世界上的福气、福分有它的限制。
しかしこの世の中のその幸い、あるいはその祝福、福っていうのは、それは限度があるのです。
第一个，它是短暂的。
まず一つ目はそれはしばしのものにしか過ぎないということです。
第二个，也不是每个人都可以得到这一些。
そしてまたもう一つはそれはどの人にもその服に預かれるわけではないということです。
第三件事情很有趣的，就是中国人常常把福跟气连在一起，叫福气福气。
そしてまた三つ目最も面白いことですけれども、その中国人というのは服とそしてまたこう運気の気というもの、その気という言葉をくっつけて福気というふうに言います。
世界上的福常常伴随着气。
ですから私たちのこの世の中の福というのはその気というのはまたしばしばその腹を立てるという意味合いもあるわけですから、それが伴う時があるかもしれないという意味なのです。
我很谢谢大家为我们家的祷告。
本当に皆さんが我が家のために祈ってくださっていることを非常に感謝したいと思います。
我的女儿最近生了第三个孩子。
で娘には 3人目 の、 その赤ちゃんを出産したばかりです。
很多人看到了我们家的照片都说，哎呀，牧师你真是有福气的人。
多くの人から私は本当に中国語でもって先生本当に福の気のある方ですねと言われます。
但是这个福气却伴随着我花了好多的钱，然后师母的两个手都废掉。
けれどもこの福 の、 その運気っていうのは、実は私はたくさんのお金をはたいて、そしてまた家内は本当に一緒にこう赤ちゃんの面倒を見ていたわけですから、両手がもう本当にボロボロになってしまったのです。
但是圣经上的福却是另外的一种让我们能够了解的神的描述。
けれども聖書で語られている幸い、もしくはその祝福というのは、それは神様について語られていることなのです。
圣经上的福是说一个人在信靠的当中拥有神的性情和神那样的喜乐。
そしてまた聖書 の、 その教えによれば、幸いに預かっている人というのは信仰によって神様と同じような気持ちを持つ、 そういったような人に変えられていることを表しています。
做基督徒一点都不无聊，是充满了喜乐和光彩的。
ですからキリスト者あるいはクリスチャンになるというのは、それはつまらないことではなく、それは喜びに満たされていることであり、そしてまた輝かしいものなのです。
今天我们读的八福是耶稣开始传道的时候所传讲的信息。
先ほど皆さんに読んでいただいた8つの幸いについて、それはイエス様のその三条の水訓の中において語られたものなのです。
表示我们的神是一位乐意赐福给凡跟从他的人。
その教えによれば、私たちの神というのは、神に従う者には本当に惜しまずに福を与えてくださる神であることを表しています。
有福了总共出现了43次在圣经的当中。
その幸いである、幸いですという言葉は全部で43回出てきます。
我觉得翻译的人 很有上帝的灵感。
本当にこの聖書を翻訳する人というのは、神様のその神様 の、その霊的な思いに満たされている人たちだと思います。
他说有福了，有福但是没有气。
それは幸いですって中国語では、福があるっていうだけしか言っていません。
这个在这里就讲到说， 上帝所赐的福是要有 人有一种满足的平安和喜乐。
そしてまたここ通して分かるように神様がお与えになるその祝福というのは私たちがその中において満足しそしてまた喜びに満たされるということを表しているのです。
这样的生活是神赐给每一个愿意信靠他的人。
そしてまたこのような生活というのは全て神様に従おうとしているものに神様が惜しまずに与えてくださるものなのです。
不管你是贫穷还是富足、
あなたは貧しい人であってもあるいは富んでいる人であっても、
不管你是在健康还是疾病、
健康な人であってもあるいは病の中にいる人であっても、
不管你是在顺境还是逆境、
顺境であってもあるいは逆境の中にあっても、
这三句话我常常在婚礼的当中来问新人。
以上のこの3つの言葉は私はいつも結婚式の式式を挙げるときに私はそのカップルに聞いたりします。
但这也是我们生活当中的写照。
そしてこれもまた私たちのどの人にとっても生活の中でのその一つのことなのです。
我上个礼拜去看一位在这个病院当中的弟兄。
先週私は入院中の方を見舞いに行きました。
他的病实在非常的重。
その人は病気は本当に今とても深刻な状態だったのです。
医生说他们没有办法了。
で医者からはもう本当に手を離されていた状態でした。
我在那里的时候，医生也到病房来看他。
そしてまた私がお見舞いに行った時に、お医者さんもわざわざ一緒に来てくれたのです。
然后偷偷摸摸的拿了一张很不乐观的数据塞给他太太。
そしてこっそりとあまり良くないデータをその人の奥さんにこう見せたのです。
满脸的无奈跟忧愁。
その顔には本当にもうどうすることもできないっていうような状況でした。
可是我这位在病痛当中的弟兄，身体虽然疼痛。
けれどもその病に伏せているその兄弟というのは非常に体は苦しんでいたかもしれないけれども。
但是却是充满了喜乐和平安。
けれども彼の顔には本当に喜びと平安に満ちていたことが伺うことができたのです。
我问他耶稣在哪里。
私は彼に尋ねたのです。イエス様はどこにいらっしゃるのかと。
他说耶稣在我心里。
そして彼ははっきりとイエス様は私の心の中にいる。
我说你过去对太太不好，有没有跟他说道歉。
そして私は彼に言ったのです。これまでに奥さんに対してきつく当たってきたわけですから、奥さんにその謝ったりしたかと聞きました。
他说有。
でありますと。
他还告诉我好多人去看他。
そしてまた多くの人たちがこう会いに来てくれたんだと彼は言いました。
他非常的喜乐。
そしてだからとても嬉しいんだと彼は言うのです。
这就是上帝所赐的福。
これこそが神様がお与えになる幸いなのです。
我们常常宣告福音，福音就是宣告有一位赐福的上帝。
私たちは福音という言葉をよく用いますけれども、福音というのはそれは幸福をお与えになる神がおられるということを知らせることなのです。
一切信靠他的人都要蒙福。
すべて神を信じる者は必ず幸いに預かるのです。
好不好？跟你旁边的人说，我们有一位赐福的上帝。
どうでしょうか、隣の人に。
信靠他的人都要蒙福。
主を信じる者は必ず幸いに預かれると隣の人に言ってあげてください。
我巴不得不是我们只有这样宣告而已。
私たちは単にこのようにして告白するだけではなく、
我们也是能够经历这样的祝福。
どうかどの人もこのような祝福に預かれるようにと私は願っております。
但是圣经当中所讲的祝福不是根据你做了些什么事情。
けれどもまた聖書が教えている祝福あるいは幸いというのはそれはあなたがどのようなことをしたからというわけではないのです。
或者你拥有些什么东西，比如说你有财富，你有孩子。
あるいはあなたはどのようなものを持っているからというわけでもないのです。
重点是你到底是不是一个有福的人。
大事なのはあなたは果たして幸いな人であるかどうかということです。
一个有真正属灵的生命和品格的人是会得到真正的祝福的。
霊的なその性格を持っている人は必ず本物の幸いに預かれるのです。
福是从上帝那里来的。
そしてまた幸いというのは神からお与えになるものなのです。
是不受环境影响的。
それはまた環境によって左右されないものです。
甚至一个有福的人不管他到哪里都可以改变环境。
そしてまたその幸いのある人というのはどのような場所に行ったとしてもその環境を変えられる人なのです。
我们也看到圣经当中耶稣讲的八福是特别对门徒们讲的。
そしてまた聖書によればこの八つの幸いというのはイエス様が特に弟子たちに向かって語られているということがわかります。
门徒就是一个愿意跟随而且顺服耶稣的人。
弟子とはそれはすなわちイエス様に従おうとしている者たちなのです。
我求主帮助我们在领受这篇道的时候先做一个决定。
どうか私たちはこのメッセージを聞くときにどうか皆さんが本当にその心の中で一つの選択をしていただきたいと思います。
我要做一个跟随并且顺服耶稣的人。
私はイエス様にそれ従い、そしてまた従っていくものになりたいということです。
八福可以分成两个方面。
そしてまたこの八つの幸いというのは二つの、その大きく二つに分けることができます。
头四个福可以说是被动的。
最初の四つというのはそれは受け身的なものです。
是神在我们生命当中的工作。
それは神様が私たちの人生命の中において起こされる御業によって与えられるものなのです。
后面四个福是讲到我们和神以及人之间的关系。
そしてまた後のその四つというのは私たち人間同士、そしてまた神様との関係について語っているものです。
有的福气是现在就可以得到。
そしてまた幸いによっては今すぐに手に入れられるものもあります。
有的福气是在未来甚至永恒的当中才能得到。
そしてまた幸いによってはそれは未来においてあるいはもしかして永遠の御国に入ってから与えられるものもあるわけです。
但重点不是在蒙福的时间是先或者是后。
その大事なのはそれは決してそのどっちが先かどっちが後かというわけではないのです。
而是在我们遵行上帝旨意的过程的当中神就已经不断的来将奖赏来赐给我们。
あくまでもそれは私たちは神様に従おうとした時にそして従っている時に神様が絶えず惜しまずに幸いを私たちに与えてくださっているということです。
我今天先跟大家讲前面四个福。
今日はまず皆さんと最初の四つについて考えたいと思います。
下一次讲后面四个福。
次回はまたその後から出てくる4つの幸いについて語りたいと思います。
首先我愿意跟大家一起思想虚心的人有福了。
まずはじめに心の貧しいものは幸いであるということです。
在路加福音那里翻译作贫穷的人有福了。
でルカの福音書の中ではそれは日本語の聖書もそうですが貧しいものという言葉を使っています。
这个贫穷不是指物质上的贫穷。
この貧しいというのは決して物質的なことを指しているのではないのです。
而是真正的知道自己心里面的贫穷。
それは自分の心の中が貧しくなっている、足りないものがあるということに気づいている人のことを言っているのです。
世界上的人绝对不会称一个贫穷的人是有福的。
この世の中の人はその貧しい人に向かってあなたは幸いな人だねというふうに言う人はいないでしょう。
如果哪一天有个人来跟你借钱，你跟他说：“哎呀，你真是有福。”
そしてまた例えば誰かがあなたにお金を貸してほしいというふうに言ってきたときにその人に向かってあなたは幸いな人なんだねというふうに言ってあげますか。
那恐怕你是讨打或讨骂。
もしかして嫌われるかもしれません。
每天中午都有几位街友来我们教会，希望获得一些饭食的供应。
毎日そのお昼頃になるとホームレスの人たちが私たちの教会に来てはその食べ物をこうもらいに来たりします。
我从来不敢跟他们说，哎呀，你们真有福啊！
私はこれまでに一度も彼らにあなたたち本当に幸せな人だねっていうふうに言ったことはありません。
这里讲的贫穷，不是一个普通的贫穷。
ここで言うこの貧しいっていうのは普通に私たちが使っている貧しいと意味は違うのです。
这世界上有很多人活在所谓的贫穷线之下。
もちろん多くの人たちはこの貧困のそのボーダーラインの下に生きている人たちもいるでしょう。
这里讲的贫穷是一个一无所有要靠讨饭为生的一个人。
そしてまたここで言うこの貧しいというのは一文なし本当に物乞いをしてでなければ生きられないという人を指しているのです。
一个灵里贫穷虚心的人为什么有福呢？
ですから心がそのように一文なしになっている貧しいものはなぜ幸いなのでしょうか？
因为他是一个承认自己里面一无良善。
なぜならばそれは自分の中には良いこと何一つないっていうことについて知っているからです。
他愿意把心中的自己的小聪明跟那样的骄傲谦卑的交在上帝的手中。
そしてそのような人というのは自分の心の中にある小賢しさやそしてまた自分のその謙虚をすべて神様の御手にお委ねすることのできる人なのです。
他不再依靠这世界上的一些的资源。
そしてまたそのような人というのはこの世の中のすべての資源に頼ろうとはしないのです。
他甘愿接受神的管理和顺服。
神様に導かれることそしてまた神様その導きに従うということをその人はできるのです。
属天的道路做神国的子民。
そしてまた天に向かうその道に進みまた神のその民になろうとするのです。
哦，这是一个非常不容易的一件事。
それは決してたやすいことではないのです。
所以 耶稣把它摆在第一个。
ですからイエス様が教えられるときにこれをまず最初に教えられたわけです。
其实我们人只要有一点点自己还有一点点东西，我们一定靠自己而不靠神。
私たちにはもしそのちょっとでも自分の中に力があるというようなその、ね、考えがあるならば決して私たちは完全に神様に頼るということはしなくなるでしょう。
只要我们在世界上还有一点点办法，我们大概就都不会祷告。
この世の中において自分の、何とか、自分で何とかすることができるというような小さな思いがあれば、私たちはもしかして祈ることすら忘れてしまう時もあるのです。
这世界会给我们好多好多的建议。
そしてまたこの世の中から多くのアドバイスは私たちの耳に入ってきます。
我相信在我们当中的人几乎每一个人都坐过飞机。
皆さんの中ではどの人も飛行機に乗られたことがあると思います。
现在我们所坐的都是超音速飞机。
今私たちはどの人が乗っているものでもそれはボーイングで、そしてこう超音波のものであるのです。
你知道超音速是什么意思吗？
そしてそのボーイングっていうのはどういう意味かわかりますか？
就是它的速度是超过了那个声音的速度。
でそれ、こその
飛行機の速度、
その速度がその音よりもはるかに超えているっていう、速くなっているっていう意味をしているのです。
在科技上，这是一个非常难的突破。
そしてまた科学技術の中においてはこれを突破するのはなかなかできることではないのです。
曾经有好长一段的时间，科技没有办法让飞机的速度超过声音的速度。
かつて長い間においては飛行機のそのスピードをその音のものよりも超えさせるようなことはなかなかできなかったのです。
因为他们发现，当飞机飞到了跟那个声音同样的速度的时候，那个噪音就非常的强烈。
なぜならば飛行機が本当に早く飛べば飛ぶほどそのどんどんどんどん大きな騒音が生じてくるからです。
所以一開始的時候在試驗的人就把引擎再加速，希望能够冲破那样的一个声音。
ですから何とかしてその音を超えられるようにと、そしてまたエンジンにどんどんどんどん力を入れていくわけです。
但是每次都失败。
けれども毎回毎回失敗するわけです。
直到有一次在一个偶然的机会里面，一位驾驶员他逆向操作。
そしてまたある時に、なんとそれはたまたまの出来事ですけれども、あるそのパイロットがその逆飛行をさせたっていうことでした。
他说别人加速，我减速。
その人は考えたのは、他の人たちがそのスピードを加えるのであるならば、自分は減らしてみようと。
他减速一段时间以后，再反过来加速，就冲破了那个声音的限制。
そしてその人は減速してから、そしてそこからまた新たにその加速をしたわけですから、そこでそれを突破することができたっていう話です。
同样的，当你要成为一个虚心、完全依靠神的人的时候，
ですから同じなのです。本当に心の貧しいものになって神様に頼りたいと思うならば、
你在这世界一点都不受欢迎。
この世の中ではおそらくあなたは歓迎されないでしょう。
有好多的声音，如同噪音一样，让你受不了。
多くのその人の多くの人たちの言葉が騒音と同じようにあなたを悩ましたりします。
让你好像没有办法突破这些声音带给你的那种冲击跟障碍。
それらの雑音、それらの騒音をあなたは乗り越えることができなくなってしまうわけです。
甚至有的时候会带来很大的批评。
そしてまた時には多くのその批判があなたの耳に届くでしょう。
但是你当你愿意谦卑下来跟随耶稣逆向操作的时候，
けれどももしあなたがへり下ってそして本当に神様に従おうというふうに減速したいというふうに思ったときに、
你要得到的是超越这个世界上所给你的任何的建议。
そうするとあなたは本当におそらくこの世の中の価値観によって悩まされなくなってくる時があるのです。
你要过着在地如在天的那个生活。
この地上にいながら私たちは天において神様と共にいるという生活を私たちは送ることができるようになります。
我很喜欢诗篇十九篇。
私は詩篇の十九篇がとても好きです。
诗篇十九篇一到六节是讲到上帝的一般启示。
詩篇の十九篇の一節から六節まではそれは神がその一般の啓示、一般の恩恵について語っているものです。
哇，上帝如同新郎，太阳如同新郎出洞房。
それは神は太陽の、その花婿が部屋から出てくるその太陽と同じだと。
啊，上帝的良待通遍天下。
そしてまた神様のその恵みはその天下。 天の果て果てまで行き巡っていると。
無言無语也无声音可听。
そこにはその語られる言葉もなく、また話もなく、その声も聞かれない。
这是我跟师母最喜欢的一节圣经。
これは私と家内が最も好きなその聖書箇所なのです。
因为我们的沟通已经进入这种境界。
なぜならば私たちの夫婦のコミュニケーションっていうのはもうすでに言葉を必要としなくなっているからです。
我只要稍微一个表情，师母就知道我要干嘛。
私のちょっとした表情でもって家内はすぐにそれに気づいてくれます。
但是在七到十四节却是上帝话语的启示。
けれども七節から十四節までにおいてはそれは神が口を開き、そしてまた言葉によって啓示をされているということなのです。
上帝的话语就好像蜂房的蜜一样的甘甜。
そしてまたそれは神の言葉というのはあたかも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと。
而且告诉我们守着上帝的话，我们在人生就有大的赏赐。
そしてまたその戒めを受けるならば、私たちの人生の中には報いは大きいんだと言っています。
但是当他发现要守上帝话语的时候，
けれども詩人がその神の御言葉にその守ろうとしているときに、
他里面有发现他有三种的软弱。
実は自分の中には三つの弱さがあるということに気づかされたのです。
第一个就是，他有隐而未现的罪。
まず一つ目はそれは隠れている罪があるということでした。
我们每个人都有隐而未现的罪。
私たちはどの人にも本当に表に現れていない隠れている罪があるのです。
有的时候做了别人没发现。
時には私たちはやっても誰も見ていないかもしれません。
有的时候我们的罪是我们的心思意念。
そしてまた時には私たちの行動ではなく、私たちの罪というのは自分の頭の中、心の中にあるものであったりします。
他说：“上帝啊，求你。”赦免我隐而未现的罪。
けれども詩人はこのように言っているのです。どうか隠れている私の罪をお許しください。
因为如果我们不好好来处理隐而未现的罪，接下来我们就会犯任意妄为的罪。
なぜならばもし私たちはこのように隠れている罪を解決しなければ、今度は私たちは本当に自分の思うままに罪を犯してしまうからです。
我在台湾有一个年轻的孩子，还没有到可以骑摩托车的年龄。
台湾での話ですけれども、まだオートバイに乗ってはいけない年齢のその青年がいました。
但是他实在忍不住，他就偷偷的骑摩托车。
で、その少年は本当にもう我慢できなくて、こっそりとオートバイに乗ってしまったのです。
他的个子长得又高又大。
そしてまたその子は本当にとても背の大きい子でした。
所以在路上也不容易被发现。
ですからなかなか警察からおまわりさんからそれに気づかされることもないのです。
他跟我说。他说一开始骑在路上的时候看到警察就发抖。
その子が言うのです。実は自分は乗っていると本当におまわりさんがすぐそばにいるのを気づくと本当にいつもドキドキビクビクしていたと。
因为他没有驾照。
なぜならば自分には免許がないから。
在他里面有隐而未现的罪。
ですからその彼の心の中には隠れている罪があるということなのです。
可是他跟我说牧师啊，我告诉你没多久我的感觉就非常良好。
けれどもその少年が言うのです。でも実は先生本当にそれも時間が立てば何とも思わなくなるんだよと。
我看到警察还会跟他微笑。
ですからこうおまわりさんに出会ってもそのニコと挨拶することもできるようになった。
他说我已经从隐而未现进入了任意妄为。
だからその彼が言うに私は隠れているどころかも本当に自分の思うがままに行うようになったんだっていうのです。
有的时候看起来是你任意妄为。
時にはもしかしてあなたは本当に思うがままに自分のやりたいようにやっているかもしれません。
但是圣经上却说这种任意妄为的罪会辖制你的。
けれども聖書の教えによればこのような思うがままに行う罪っていうのはあなたはやがて支配されるようになると。
你会被捆绑的。
そこであなたは縛られるようになってしまうのです。
以至于有一天你会犯下了。大罪。
そしてまたやがてある時には大きな罪をどんどんその犯すようになってしまいます。
所以一个虚心的人是承认自己真的是一点办法都没有。
ですから心の貧しいものというのは本当に自分の中には何一つなすすべがないんだということに気づいている人なのです。
而选择依靠上帝的能力和引导。
そしてまた神様に頼ること、神様に導かれることを選ぶことのできる人なのです。
诗篇第一篇也告诉我们。
また詩篇の一篇の中でもこのように言っています。
不仅仅不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。
それは悪その悪い者のその道に計りごとに歩まず、また罪人の道に立たず、そしてあざける者の座に使わないということです。
唯喜爱耶和华的律法。
そしてまたただ主の御教えを喜び とする人です。
昼夜思想这个人变为有福。
昼も夜もその教えを口ずさむ者は幸いなものなのです。
詩篇第一篇用一棵树来形容一个有福的人。
詩篇の一篇の中では一本の木でもって幸いなものとはどういうものであるかを言っています。
树的第一个功能就是要结果子。
そしてまた木の一番最初の働きというのはそれを実をその結ぶことです。
树也需要有叶子。
そしてまたその木には葉っぱも必要なのです。
所以一个有福的人他是好像一棵树按时候结果子。
ですから幸いな人っていうのはあたかもそのようなしっかりとした木となり時が来ると実がなる木なのです。
叶子也不枯干。
またその葉は枯れないのです。
凡他所做的尽都顺利。
その人は何をしても栄えるのです。
虚心的人有福了。
ですから心の貧しいものは幸いなのです。
你愿意做一个决定吗？
皆さんはこのようなその選択をしたいと思いますか？
上帝啊，我愿意凡事照着你的话。
神は私はすべてのことにおいてあなたの御心の通りに行いたいのです。
没有你的话，我就不做任何的决定。
あなたの御言葉なしには私は何一つ決定を下さないのです。
我要走在你的祝福的里面。
私はあなたの祝福の中に歩みたいのです。
这样的一个福是现在就临到的。
そしてこのような幸いというのは今すぐにあなたの上に望まれるものなのです。
詩篇十六篇说：“我将上帝常常摆在我的面前。”
そしてまた詩篇の十六篇によれば、私は常に神を自分の前に置いておく。
因为他在我的右边，我就不致动摇。
なぜならば神が私の右側におられるから、私は揺るぐことはない。
在上帝的面前有满足的喜乐。
そしてまた神の前においては心満たされ、そしてまた祝福に満たされます。
在神面前有永远的福乐。
神の御前においては永遠の幸いがあります。
第二个方面讲到哀痛的人有福了。
二つ目は悲しむ者は幸いです。
因为他们必得安慰。
なぜならば彼らは慰められるからです。
在路加福音那边把安慰翻作喜笑。
ルカの福音書の中においては慰めという言葉を実は喜びの声そして笑い声と訳しています。
哀痛的人在上帝的带领的当中可以经历那个安慰和喜笑。
悲しむものというのは実は神の導きの中においてはそれは慰められてそしてまた喜びの声に変えられていくこと体験することができるのです。
这里的哀痛是讲到为一个至近的亲属离开世界而悲哀。
そしてまたこの悲しむものっていうのはそれは自分の至近のもの自分のすぐそばにいる愛するものが亡くなったことによってこう悲しむっていうことを表しています。
如同詩这个詩篇七十三篇所说的。
それはあたちょうどその詩篇の七十三篇に言われていることと同じなのです。
除你以外在天上我还有谁呢。
あなたの他にはこの天においては私は他のものはいないのです。
在创世纪里面，创世纪三十七章里讲到雅各。
そしてまた創世記の三十七章の中においてはヤコブについて語っています。
他被他其他十个儿子骗了，说他的所爱的儿子约瑟被野兽撕裂了。
そして十人の子供に騙されて、自分が最も愛しているその末っ子であるそのヨセフはその獣に食べられてしまったんだと騙されたのです。
圣经上说约瑟撕裂了衣服，他不肯受安慰。
そしてまたその聖書によれば、そのヤコブは自分の衣を引き裂き、そしてまた誰からも慰めの言葉をそのかけられたくないと言っています。
一个真正虚心愿意依靠上帝的人。
本当に、その悲しいんでそしてまた心が貧しくなっている人たちは
一定会知道自己的软弱不配和失败。
自分の弱さもそしてまた自分の足りなさを知っている人なのです。
会真正的为我们的罪忧伤。
そしてまた自分のその罪のために悲しむようになるのです。
而让我们在主的面前悔改，以至于得到救恩的安慰。
そしてそうすることによって主の御前において本当に悔い改めてその救いの恵みに預かれるようになってくるのです。
我们曾经为在这世上失去一些东西而哀痛。
これまでに私たちは世の中においては自分の周りにあるものを失ったことによって悲しんできたこともあるでしょう。
但是除非我们有一天在圣灵的光照下为自己的罪哀痛心碎。
けれどももし私たちは本当に御霊のその光に照らされて自分のために自分の罪のために悲しむことができるならば
我们就不会去求告神。
私たちはおそらく神様に対して文句を言わなくなるでしょう。
也无法得着救恩之乐。
そういった気持ちにならなければ神様に求めることもできなくなるし、そしてまた幸いに預かれることもできなくなってしまうのです。
我求神光照我们，让我们常常对着不论大罪小罪有一种忧伤痛悔的心。
どうか私は本当にこのように祈っていきたいのです。小さな罪にしろ、あるいは大きな罪に対しても本当にいつも悲しんでいきたいと思うのです。
忧伤痛悔的心是上帝不轻看的。
そしてまた本当に悲しんでまた悔いるその気持ちというのは決して神様は蔑まされないのです。
是胜过我们来做礼拜奉献做上帝的工作。
それは私たちがこのようにして教会に来て、そしてまた献金し教会の奉仕をすることよりも神様はそれを重く見てくださるのです。
路加福音十八章耶稣讲过一个比喻。
ルカの福音書の18章の中でイエス様は一つの例え話をされました。
有两个人一起去做礼拜。
二人の人が礼拝に行ったのです。
一个人也许是我们非常尊敬的法利赛人。
一人の人はそれは当時の人たちに尊敬されていたパリサイ人たちでした。
有好的宗教、有好的教育、有好的道德。
その人たちには、その素晴らしい道徳心があり、そしてまた、その宗教的な知識も高かったでしょう。
另外一个是我们众人都瞧不起的一个税吏。
そしてまたもう一人は、それはどの人からも遠く離れて、その、こう蔑まれていた主税人なのです。
他们都去做礼拜。
2人とも礼拝に行きました。
他们都祷告。
2人とも祈っていました。
圣经形容说那法利赛人是自言自语的祷告。
そしてまた聖書の言葉によればそのパリサイ人というのは独り言であるかのように祈っていたとあります。
他在他的祷告的对象不是对神而是对人。
そしてまたその人の祈りというのは決して神様に向かっているものではなく人に向かって語っているような感じでした。
他说神啊你看我不像别人也不像这个税吏。
そしてその人の言葉によれば神よ私は他の人のようなものではない、そしてまたこの主税人のようではないと言っています。
他左顾右盼。
その人はあくまでも隣の人たちにその目が行っていたのです。
他自我欣赏。
そしてまた自分で自分を褒めていたのです。
他说我一个礼拜禁食两次。
その人が言うには私は週に2度断食をします。
我还有十一奉献哦。
そしてまた10分の1献金もしていますよと。
所以他的自我感觉好得不得了。
ですからいつも彼は本当に自分のセルフイメージというのは本当に素晴らしいものであったのです。
但是那个税吏可能都不敢坐二楼三楼哦。
けれどももしかしてその主税人というのはこの2階もしくはこの3階に座ることすらその拒んでいたかもしれません。
啊，可能是在我们教会的那个台阶上面哦。
もしかしてその人は私たちの教会ので言えばそのまだ階段のところに立っている人であるかもしれません。
我不是叫你们以后都站在台阶上面。
決して皆さんにこれからもその階段のところで立ち止まっていなさいと進めているわけではありません。
聖经上说他远远地站着。
その聖書によればその人は遠く離れて立っている。
他觉得自己好不配哦。
その人が思っていたのでしょう。自分は本当に取るに足らないものなんだと。
连举目望天也不敢。
また本当に目を手に向けることすらできなかったのです。
他只垂着胸说。
その人は自分の胸を叩いていったのです。
神啊开恩可怜我这个罪人。
神様こんな罪人の私を憐れんでください。
我们一起来做一次好不好？
どうでしょう。皆さんも一緒にこの言葉を祈ってみませんか？
神啊，跟我一起来好吗？神啊，开恩可怜我这个罪人。
神様、こんな罪人を憐れんでください。
如果你真的从心里面这样讲，
もし皆さんが本当に心からこのように言うことができるならば。
上帝悦纳你的敬拜。
神様はあなたの礼拝を受け入れてくださるでしょう。
主耶稣说那个税吏回到家以后。
そしてイエス様の言葉によればその主税人は自分の家に戻ってから
更有平安。
さらに平安に満たされたということです。
哀痛的人有福了。
悲しむ者は幸いなのです。
第三个温柔的人有福了。
三つ目です。柔和な者は幸いです。
因为他们必承受地土。
なぜならば彼らは地図というものを受け入れるからです。
哎呀，我觉得所有的土地建商都应该来读这个第三个福。
私は本当に土木その建築関係に携わっている人たちには本当にこの聖書を読んでいただきたいと思います。
中国人说有土是有财。
そしてまた中国人の考え方にはその土地があれば必ずそこには財産があるというふうに考えたりするそうです。
中国人喜欢炒地皮。
そしてまた中国人というのは地上げをしたがるのです。
但是这边讲到温柔的人可以 承受地图。
けれども聖書によれば、柔和なものは地図を受け入れることができると言っています。
这里讲的温柔不是那种低声下气甚至委曲求全的。
ここで言うその柔和というのは決していつもおどおどしていて、そしてまた本当に柔らかくて何もできないような人ではないのです。
圣经讲的温柔是将自己天然的冲动和欲望都交在神的手中。
聖書の教えているこの柔和というのは自分のその持ち合わせているその衝動というものを神様に委ねているという人のことを言っているのです。
愿意谦卑等候上帝的时间和作为。
へり下ってそしてまた神様の時間、神様のその御業を待ち望むことのできる人を言っているのです。
我们一生当中很难忍受的一件事情就是委屈。
生涯私たちは、その一番我慢できないのはそれは冤罪をかけられた時なのではないでしょうか。
当我们受委屈的时候，我们会非常的生气。
そして不当な扱いあるいは冤罪をかけられた時には私たちは本当にそこで怒ったりします。
但是诗篇三十七篇却告诉我们说，一个温柔的人他会离弃愤怒。
けれども詩篇の三十七篇によればそれは柔和な人は怒りから離れることのできる人であると言っています。
他不会心怀不平以至于作恶。
そして不平不満を持つことによって悪いことをしてしまうことのない人だと言っています。
等候耶和华的要承受地图。
そしてまた主を待ち望む者は地図を受け入れることができるとあります。
且以丰盛的平安和喜乐为祝福。
そしてまた本当に豊かなその繁栄、そして豊かな祝福、豊かな喜びを祝福とするのです。
一个温柔的人是坚定的把自己的事情交托给神，而且依靠神。
ですから柔和な人というのはあくまでも自分のことをすべて完全に神に委ねることのできる人なのです。
安安静静的等候上帝的作为。
静かに静かに神様の御業を待ち望むのです。
在创世纪十三章有一件事情。
そして創世記の十三章の中にはこのような出来事があります。
上帝赐福亚伯拉罕和他的侄儿罗德。
で神様はアブラハムとそしてまたその甥のロトをその祝福されました。
因此他们两方面的仆人就有一些的这个争执。
けれどもその二人 の, そ, の、それぞれの牧者たちが争い事が生じるようになってしまったのです。
亚伯拉罕对他的侄儿说，我们不可以争执。
そしてアブラハムはロトに、その甥のロトにこのように言ったのです。争い事があってはいけない。
因此我们应该保持一点距离。
ですから私たちは互いに少し距離を置いた方がいいと。
这样吧，让你来先选。
だったらじゃあまずお前が先に選んでくれ。
你向左，我就向右。
もしお前が左に行くというならば、私は右に行こうと。
你向右，我就向左。
そしてお前が右に行こうとするならば、私は左に行こうと。
哦，这是一件很不容易的事情。
これはとてもたやすいことではないはずです。
因为按照东方人来说，当然是长辈先选。
なぜならば東洋人の考え方にすれば、それはその目上の方たちが先に選ぶ権利があるからです。
但是他却让他的侄儿先选。
けれどもアブラハムは自分の甥にその選択権を先に渡していたのです。
他侄儿也真的很不客气。
そしてまたその甥というのもまた本当に何の遠慮もなく。
他选了那个最美的，像只伊甸园一样的那个约旦河平原。
彼はその当時のエデンの園であるかのようなそのヨルダンの低地を彼は選んだわけです。
人常常只凭眼界。
人間というのは本当に目に入っているものばかりを頼ってしまう時があります。
人常常只追求目眼前的。
そして目先のものばかり求めてしまう時があるのです。
但是那个美丽的平原里面竟然包括了索多玛和俄摩拉。
けれども実は目にはその美しく見えていたその土地の中にはなんとゴモラとそしてまたソドムがその中に含まれていたのでした。
亚伯拉罕很大方，就让给他的侄儿罗德。
アブラハムは本当にそこでその堂々とすべてのものを自分のロト、甥のロトに、渡したのです。
但是当他做了这样的一个温柔的谦让之后，
そして彼はこのように柔和なその、譲りをすることによって、
上帝向他显现。
神様は彼の前に現れたのです。
说你举目向东西南北观看。
あなたは目を上げてそして東西南北をちょっと 見てごらんなさいと。
你所看见的一切我都赐给你。
そしてあなたの目の中に入るものはすべてあなたに与える。
也赐给你的后裔。
またあなたの子孫にもそれを与えると。
并且你的后裔要多如尘沙。
またあなたの子孫は本当に砂の数よりも多くなると。
你起来。
そして立ち上がりなさい。
纵横走遍这地。
そしてまたこの地を縦と横に歩きなさい。
我要把这地赐给你。
この地をあなたに与えるから。
这叫做温柔的人会承受地土。
これこそが柔和な人が土地を受け入れることができるという意味なのです。
弟兄姐妹，也许你在工作或者家庭里面有些委屈。
もしかして皆さんは仕事場において、あるいは家庭の中において何か不当な扱いをされている思いをしているかもしれません。
但是你默然依靠来交托给神的时候，
それでももしあなたは本当に黙ったまま本当にすべてのことを神様に委ねるならば、
你会看见上帝赐给你一片的宽广。
あなたはおそらく神様から実は広い土地が与えられているということに気づく時があるのです。
其实一个真正的为罪哀痛的人才会温柔啊。
ですから本当に罪のために悲しむことができる人っていうのはそこで初めて柔和な人になれるのです。
否则我们永远都觉得别人亏欠我。
そうでなければいつまで経っても私たちは他の人たちよりも損をしているというふうに考えてしまいがちです。
我们永远都觉得自己对而且受委屈。
いつまで経っても自分の方が正しいのに自分の方が正しいのにとこう不当な扱いをされていると思ってしまうのです。
你愿意做一个宽广的人吗？
どうでしょう、皆さんは心の広い人になりたいと思いませんか？
温柔的人有福了。
柔和なものは幸いなのです。
最后我们来思想饥渴慕义的人有福。
最后には義に飢え渇く者の幸いについて考えてみましょう。
这边的饥渴是讲到说，哇，实在是没有食物、没有饮水就活不下去了。
飢え渇くっていうのはもうここでは本当に何一つ飲むものも食べるものもないっていうことで、そこでもう生きられないと思っている人なのです。
如果你这一辈子从来没有遇到过这种饥渴，
皆さんがもしこれまでにこのような飢え渇き体験したことがなければ、
我挑战你禁食祷告三天，你就晓得什么叫做饥渴。
一つのチャレンジを皆さんに与えたいのです。3日間の断食をしてみてください。そうすれば飢え渇くとはどういうことであるかが分かってくるでしょう。
这个好多年前我跟一些弟兄姐妹我们一起去禁食祷告。
何年か前に私は兄弟姉妹と一緒にその断食のその祈祷会に参加しました。
哎呀，三天以后下来看到什么都香的不得了。
そして3日経ってから私は本当に目に入るものすべてがその香りを感じることができるぐらい食べたかったのです。
饥渴慕义的人有福了。
けれども義に飢え渇くものはそれは幸いなのです。
義是上帝的标准。
これは義っていうのは神様の基準というふうに言い換えることもできます。
是上帝的心意。
そしてまた神様の御心です。
也就是说一个饥渴慕义的人是对一切不合乎上帝心意的人事情都不能够让他满足。
ですからその義に飢え渇くっていうのは神様の御心にそのそぐわないものに対しては何一つ満足感を得られることはできないというふうに考えている人なのです。
他渴望上帝的心意行在地上如同行在天上。
神様の御心が本当にこの地上に行われるように、天に行われるようにこの地上にも行われることをいつも求めている人なのです。
有些人说我来了一年多教会好多改变。
そして多くの人はこのように言うのです。教会に1年以上も来ているけれども教会は本当に多くのことが変わってしまったと。
其实我对改变我一点兴趣都没有。
私は変化変わるということに関しては全く何の興味もないのです。
你如果真正了解我就知道我是一个何等惧怕改变的人。
もし皆さんが私を知ることが私を知れば知るほどおそらく私は変化っていうものを恐れていることに気づくでしょう。
我到一个店我吃一样的东西绝不改变。
私は一つのお店に行くといつも同じメニューを注文したりします。
我开车去加油的时候，我在同一个站同一把枪加油。
そしてまた私はガソリンスタンド行くと、私はいつも同じところで同じその機械からでその給油機からその自分の車に給油したりします。
你就晓得我的定性有多高。
そうすると私は本当に変化を恐れていることがわかるでしょう。
其实我没有带来任何改变。
私がこの教会に来ることによって何かを変化をもたらしたとは私は思っていません。
我只是和弟兄姐妹一起，希望这个教会能够发挥上帝给我们的恩赐和丰富。
私は単に皆さんと一緒に本当にこの教会が神様が私たちに与えてくださったその賜物を発揮していく、いけるようにと願っているだけなのです。
不要把上帝所给我们的一切埋在地里面。
どうか神様が私たちに与えてくださったものをこの 土の中に埋めてしまうことのないようにしていきたいのです。
因为我们都要向神来交账。
なぜならばやがて私たちは神様の御前において清算をしなければならないからです。
路加福音十九章讲到一个税吏撒该的悔改。
そしてまたルカの福音書の19章によればそれは主税人であるそのザカイが悔い改めたことについて触れています。
他是一个不被社会接纳的人。
彼は決してこの社会の中において受け入れられない人でした。
他个子又很矮。
そしてまたその人はとても背が低かったのです。
所以当他要看耶稣的时候他要爬树。
ですから彼はそのイエス様が入ってくるのを知ってそしてそのイエス様に会いたい思いでもって木の上に登ったのです。
也许今天如果撒该来我们当中做礼拜我们的招待不会让他进来。
もしかしてもし今日そのザーカイが私たちの教会に来たならばその受付の中ところで足を止められてしまうかもしれません。
但是挡不住他。
けれどもそれでも彼を抑えることはできないのです。
因为他在那棵树上面。
なぜならば彼はその木の上に登ることができたからです。
他在树上人家取笑他。
そして彼がその木の上に登ったことによってまた笑われていたのです。
但是耶稣爱他耶稣接纳他。
けれどもイエス様は彼を愛しそしてまた彼を受け入れてくれたのです。
耶稣看见了他那颗寻求神的心。
彼のその神を追い求める気持ちをイエス様は気づいたのです。
说撒该你下来。
そしてザーカイ降りてきなさい。
今天我要到你家。
今晩あなたの家に行く。
哇如果散会以后
もし今日その集会が終わった後に
你有这样一个确据跟把握。
もしあなたにはこのようなその確証があるならば
耶稣今天要到我家。
イエス様が今晩私の家に来てくださる。
那是一个何等蒙福的事情。
それはどれだけ素晴らしいことなのではないでしょうか。
虽然有人取笑耶稣。
もしかして多くの人たちはイエス様を笑っているかもしれません。
但是耶稣却说我是来寻找拯救世上的人。
けれどもそれでもイエス様はこのようにおっしゃったのです。私がここに来たのは失われている魂を探しに来たんだと。
撒该得救以后。
撒该が救われた後に。
他立刻做一件事情。
彼はすぐさまに一つのことをしたのです。
耶稣还没有到他家呢。
イエス様がまだ彼の家にもまだそのたどり着いていない時に。
他喊了两次。
彼は二回も叫んだのです。
主啊，主啊。
主よ、主よと。
哇，你有没有记得马太福音第七章说，凡称呼我主啊、主啊的人怎么样？
そしてマタの福音書7章の中で主よ、主よと叫ぶ人はどういうふうになるかということを覚えてますか？
但是撒该却那时候从心里说主啊、主啊。
それでもザカイは本当に心の中から主よ、主よと叫んでいたのです。
我把我所有的一半都周济穷人。
私は自分のすべての半分を全部貧しいものにその施しに使おうと。
我从前讹诈了谁我还他四倍。
これまでに私が搾取してきた人たちには私は4倍以上に返すと。
以前他的人生是被金钱所包围的。
それまでの彼の人生というのはすべて金銭によって囲まれていた人生でした。
那是他人生最高的目标。
そしてまたそれはザカにとっては最もその人生の目標の高いところでした。
但是如今上帝的意却是他生活的动力。
けれどもなんとその時からは神の義っていうものが彼の生活の動力となったのです。
却是他所追求的。
彼が求めようとしているものとなったのです。
耶稣并没有跟他说你先还人先认罪哈。
イエス様は決して彼にこのようには言わなかったのです。先に他の人たちへのその借りを返しなさいとは言っていないのです。
但是撒该知道什么是他该做的。
けれどもザカイは分かっていたのです。自分がしなければならないことはどういうものであるのかと。
我觉得这也是每一个基督徒都应该要有的那个反应。
これもまた私たちすべてのキリスト者たちがしなければならないことではないでしょうか。
八福是一个好消息。
八つの福音というのはそれは素晴らしい知らせです。
它不是一个忠告。
それは決して忠告ではないのです。
这个好消息是主耶稣对每一个呼召来跟随他的人所要给的祝福。
そしてまたこの素晴らしいお知らせというのはそれはイエス様に従おうとする者に神様がお与えになる祝福であるということの知らせなのです。
主耶稣说来跟从我。
イエス様は言われます。私に従いなさい。
任何一个听到耶稣的呼召而跟从顺服耶稣的人。
いかなる者がそのイエス様のその呼びかけ声に聞きそしてまた従った者は
上帝都要在我们的生命当中做奇妙的工作。
神は必ずその人の身の上において美しい御業を起こされるのです。
让我们经历神的国。
どうか私たちはどの人も本当に神様の御国を経験していきたいと思います。
让我们经历赦罪的平安和喜乐。
また罪が許されるっていうその喜びとその慰めをどの人も体験することができるようにしていきたいのです。
让我们经历生命的宽广。
どうか私たちは本当に人生がこう生き生きとしていくということを体験していきたいのです。
也让我们经历饥渴慕义的祝福。
またどうか私たちはどの人も本当に義に飢え渇くことによって与えられるその幸いに預かっていきたいのです。
我们来祷告。
一緒にお祈りします。
亲爱的天父，我们感谢你。
愛する父なる神様、感謝いたします。
你是赐福的神。
あなたこそは祝福を与えられる神です。
你差遣你的独生爱子耶稣基督来到世界。
あなたは御子イエス・キリストをこの地上にお使わしになりました。
把这样一个好消息赐给我们。
そしてこのように素晴らしい教えを私たちにお携えて私たちのところに来てくださいました。
感謝耶稣从千万人当中拣选我们。
また本当に多くの人たちの中から私たちを選んでくださったことを感謝します。
让我们有机会来到你的面前听你的道。
あなたの御教えに聞くことができることを感謝いたします。
如同当日门徒们所听到的一样。
当時の弟子たちがあなたから語られたとその言葉を私たちも今耳にすることができます。
求你让我们有一个谦卑、顺服、接纳的心。
どうか私たちは本当にどの人もへりくだり、そしてまた聞き従い、また受け入れるその気持ちが与えられますように。
让你的旨意行在我们身上。如同行在天上。
どうかあなたの御心が本当に天に行われると同じように私たちの中でも行われますように。
使我们不管到哪里。
どうか私たちがどこに行こうとも。
别人认出我们是跟随耶稣的人。
私たちが主イエスキリストの御足跡に従っているということを周りの人たちが気づくことができますように。
使用我们成为世上的光、世上的盐。
どうか私たちが本当にこの世の光となり、地の塩となれるようにと私たちを用いてください。
也求你恩待我们当中的慕道朋友。
またここに来られている求道者一人一人をどうぞあなたが顧みてください。
一起加入这个属灵的超音速的行列。
本当にどうか彼らがこの霊的な命に預かることができますように。
赐给他们信心。
彼らにどうぞ信仰を与えください。
奉耶稣的名祷告。
イエス様の名によってお祈りします。
アーメン。